Radio Nikkei. Goji Kara Seiron. Next.
9月2日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
カフをね、今押すとね1回押すとつくんだけど、なぜか2回
カフって言っても、リスナーの皆さんよくわからないかもしれません。
この発する時にね、今から喋りますよと、
マイクのなんかスイッチみたいなものをね、はい、自分たちで操作するんですけど、はい、
いろんなラジオ番組聞いててもよくね、カフを下げたまま遠くで声が聞こえるっていうのはたまに見かけますけど、ないように頑張ってるんですが、それは置いといて
置いといて、
少し前若干風邪をひきましてですね、
なんかちょっと今日も風邪っぽいですか。
そうなんです。で、風邪ってまあ2週間ぐらい、薬も飲んで治りまってますねって言われるんですけど、どうも風邪一回ひくと、まあいいおっさん、大人というかいいおっさんになると
それちょっと反応しにくいんですけど
なんか気管支のところが若干こうイガイガ感が残るらしくて、
あ、そうですか、
はい、だからウイルス云々かんぬんは、まあ2週間ぐらい経ってるから、まあないでしょうと。けどイガイガ感が残るとうんってなってしまって、それをこう気にしなきゃいいのに、ずっと2週間気にしてきてるから、
気にすると余計にイガイガする感じしません
ですよね。
でなんか急にむせ始めたりとか、ああ
で一回するとなんか止まらないみたいな、ということで、皆さんは風邪には気をつけていただきたいところですが、
夏風邪はね、なんか治りにくいなんて言いますよ、はい、昔から。
今年はやっぱりこうムシムシ暑いから、クーラーがつけっぱなしじゃないですか、
ね、いやつけっぱなしですよ、
は
い、
もうここ3日間寝るときはクーラーをシャットダウンして。
寝れます？起きちゃいません？
換気扇じゃないよ、扇風機をですねかけて、扇風機をリズムって知ってます？今リズム機能
強くなってるよ、
強くなってるの一番ゆっくりなやつを一日中かけてですね、それも体に当たらないように足の先っちょにちょっと当たるぐらい調整して
まあ空気が動けばね、多少違いますからね。
じゃあお前が寝相が悪くて動いたらどうなるんだって感じなんだけど
どんどん涼しい方に寄っていくって感じしません？
あんまりね、やっぱ寝相悪いタイプじゃないんで、大体ずっと同じところで寝たままなんで、なんですけど、まあ皆さん風邪には気をつけようというところですね。
本当そうですね、治りにくいということですからね、夏の終わりですから、ね、疲れも出始めます。
9月だから、暦上では一応
まだまだまだまだ夏ですよ。
暦的には秋だから、
ね、本当は ねそうなんですけど ね、
まあ、じゃ秋をでも感じることもあって、なんかあれじゃないですか、日が暮れるのがちょっと早いなと思うようになってきましたよ。
おお、日が短くなってきましたか。はいはいはい、ね、
そう考えるともう秋かなと思うけれども、体の中から発するものはまだまだ夏とで、昨日ちょっと某ファーストリテイリングの U のお店にですね、要はユニクロに行ってた、ちょっとチラッと通ったんですけど、
はい、
もう普通に夏物やね、売ってるものは。
前に言いましたっけ、私言いましたよね、なんかね、はい、春夏秋冬って、はい、夏は2回来る。
パーカーとかも売ってましたけど、メインのコーナー、ドーンとは T シャツですね。
まだまだ売れるってことなんでしょう ね、
もう色アパレル業界なんてもうあれだよね、方針の変更は、あ、この話先週したんで始めようか
なんだろうこの中途半端感大丈夫かな。はい、ということで今日も情報満載でお送りします。この番組はココザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。不動産仲介業者による囲い込みが後を絶ちません。この囲い込みとは、売却依頼のあった物件を他社に紹介せず、売り手と買い手の双方から仲介手数料を取ろうとする行為ですね、国土交通省は宅地建物取引業法の通達を改正し、2025年から囲い込みを確認すれば是正の指示処分の対象とするということです。
まあ、もうものすごい以前から言われていることですが、
あ、そうなんですね、囲い込みって時々聞きますもんね、
はい、売買仲介だけじゃなくてですね、まあ、賃貸仲介もそうですね、
はい、
で、売買仲介の場合は、専任契約を、まあ、一般と専任と専任専属って3つあるんですけど、まあ、要は一般じゃない専任系の場合は、レインズに、という、まあ あの業者が見れるサイトですね、はい、全業者が見れるサイト、あの登録している全業者が見れるサイトに、まあ、アップしなければならない、
うん、
それあの物件情報を、でその時に、まあ、ステータスみたいなのがあって、公開中とか、まあ、購入申し込みありとか、まあ、いろんなあの、まあ、あの売却済みとかいろんなやつ入れるんだけど、まあ、そこの中で、まあ、購入申し込みありとかしとくとですね、まあ、今やり取りしてる最中ですよっていうことなんで、なのであの話が先なかなか進めませんよと、あの他の方々はという状況にしておくとですね、はい、まあ、他社さんが、お客さんをつけれないわけですね、うんうん、その物件に対して、まあ、そういうようなことをすることによって自分たちの中で、物件をホールドしとくというような、ことが、まあ、昔からずっとあって、うん、まあ、これ もっと言えばですね、まあそのことには全然この、まあ、あの日経新聞の8月29日の記事ですしが、まあ、これ国交省の発表資料ですけど、でこれ、まあ、もっと言うとですね、まあ、全然この中出てこないんだけど、バイヤーズエージェントとセラーズエージェント、アメリカはこの両方に分かれて立ち、うん、仲介業者が立つわけですね、
はい、
売り手と買い手両方から、これだから両方からお金をもらいたい、仲介手数料をもらいたいから、この囲い込みなんていう現象が起こるわけで、
はい、ま
あ、そもそも論が売りと買いの、売る方は少しでも高く売りたい、
うん、
買う方は少しでも安く買いたいと、まあ思うのがまあ一般的ですよね、なのでそれを両方のいいところを取って、いいところの塩梅をつけて制約させるっていうのが日本方式なんだけど、両手の場合はですね、
はい、
片一方ずつであればそれぞれが交渉するってことなんだけど、うん、海外なんかでいうとバイヤーズエージェントとセラーズエージェント、売り手に立つ方と買い手に立つ方に分かれてやるというようになっていて、
はい、うん、
まあ、要はこの話はですね、囲い込みを処分の対象にするんだけど、まあ、じゃあそもそもですね、まあ、あの海外アメリカみたいな、アメリカとヨーロッパと同じようにセラーズとバイヤーズ、売り手と買い手分かれたら、
う
ん、まあ、こんな対象とかしなくてもいいってこと
ですね。そうですね。そこの仕組み作りをちゃんとしなさいよってことですよね。
そうです。まあ、あの、一長一短があるんだけど、まあ、日本はこの方式を取っている。両方してもいいよっていう方式になっているんで、まあ、こういうことが起こるというところで、まあ、何が正しいかっていうのは各、それぞれ国のね、お国事情もあったりとかするんでしょうけれども、
はい、
まあ、あの、これはなかなか世界的にはそう少ないね。
あ、そうなんですね、うん、両方日本みたいにできるよっていうのに何かメリットがあるんですか。
まあ、なんていうかな、実質疎通が早いとか、聞いときますね、あの業者さんにみたいな感じとか、やり取りが早くて、まあ、まあ、日本っぽいよね、安定をいいところで収めるみたいなのがしやすいわけですよ、両方の声が聞こえるわけだから、
はい
はい、あとエスクローとかですね、買う側の方々のローンどうするかっていうのも基本的には同じ仲介業者がしますので、まあ、これは基本的にアメリカなんかっていうのはそれ専門業者がしますね。
なるほどね。
まあ、3社の業者さんが入ってやるっていうのがまあ一般的ですよ。
うーん、結局なんかね、やっぱり間に立つ人ですから、そのお客さんのためになるものをやっぱりね提示していかなきゃいけないわけですもんね。
なんかそもそもこの仕組みっていう話と、囲い込みにおいては言うと、もっと言うと上げない業者もあるんだよね。これステータスを、レインズのステータスをこう、申し込みありにしておくっていうのが多いっていう記事だけど、上げないっていう。
ああ、そもそも。
そもそも上げなきゃいけないんだけど、上げないっていう。
はあ、もう囲い込みのその手前で。
そう、まあ、上げないって言うと、一応これルール違反なんだけど、上げないような感じの契約をしとくとかね、媒介契約をするとか、まあ、いろんなことが横行していて、まあ、彼らが悪いというよりも、彼らなりにその方が、仲介会社さんなりにその方が売りやすいとか、お客さんのためだと思ってやってるんだけれども、
決まりやすかったりとか、ね。
決まりやすかったりね。
はい、
だけど、まあ、一応ルールは破ってるよねっていうところなんだよね。まあ、
そうですね。
うん、そのうち、まあ、5年かかるかな、わかんないけど、丸々年うちには、そもそもルールは変わるだろうね。
うん、
ここは。ずーっと言われてる。
つ
まり民主党政権の時に、2009年。変わった時に上がってましたからね、これやめ、や、変えますっていう。
そうですか。
先ほど言ったあのバイヤーセラーズで分けますっていう風に、あの羽田をさ国際化するとか、あの同じ流れの国交省の流れの中にこれも入ってたからね、
うん、
それが伸び伸びだということね。
ずいぶん伸びてますね。
15年ぐらい伸び中と、
はい、
いうことです、
はい、それでは次行きましょう。国土交通省は2025年度税制改正で老朽マンションの全面改修や解体への税制優遇を求めます。住民らで設立する事業組合が改修によって増えた区画や解体後の敷地を売却した場合、その収益を非課税にします。増加する古い物件の再生を後押しするものになるんでしょうか。
うん この季節から、どんどん話題になってくる、
はい、
概算要求か、うん、とか、税制大綱、
はい、
12月の頭か最終的に出るのあれの、まあ、国交省が出した、話の、一つというところですが、まあ、今回これは、まあ、老朽化のマンションがもうめちゃくちゃな勢いで増えていて、まあ、あと、10年もすればですね200数十万戸以上の物件が築40年を超えると、
うん、はあ、結構これ問題ですよね。
もう大問題です多分ですよ、ね。まあ、何度かここでも喋ってたけど、まあ、このあと空き家問題が大方なんとなくちょっとずつちょっとずつ前進している中で次のですね空き家問題に匹敵する巨大問題はこれですよ、
う
ん、
そうですよね。
でそれの、まあ、要は再生をどうするかということで組合、まあ、管理組合これは、まあ、要は所有者所有権者の集まりの方々が一回建て替え潰して建て替えて増えた区画 を売却するですね。自分たち以外の物件が持ってたところ以外を売却するあるいは解体後にもう建て直すこと建て替えることをやめて敷地を売却した場合その差額分収益分は非課税にするということをまあ要求したということで、はい、まあ、再生、まあ、古いものは建て替えるて、建て替えるなり、売却するなり、さら地としてということをやってくださいよということを、まあ、今回提案したということなん、うん、あの要求を出したということね。でもポイントもう一個ね国交省は下の方にこの記事でいうと下の方に書いてある25年度の予算案の概算要求で管理が行き届いてないマンションの解体を支援するための予算を求めた。
おう、
これちょっとですねえっていうことで要は管理が行き届いてないっていうこと、まあ、管理が行き届いてないっていうのは何かよくわからんけれども、まあ、まずお金が足りないとか、はい、解体費用が
そうですよ、ね、
とか、まあ、歯抜けみたいになってて歯の人払ってない人がいるとか、まあ、管理が行き届いてないっていう書き方をしてるので、まあ、何をもってこれかわからないけれども、まあ、何らかの形で解体がうまく進みそうじゃない、うん、という場合は支援しようと金出そうと、
うん、
えって感じだよね。それ所有者の責任でしょうみたいな、なんでここに税金突っ込むのみたいな、
ね、
確かに公共資産とみなすならばそれがボコって立ってるとですね、ね、どうなのって意見もあるかもしれないけれども、そもそも誰かが持ってたもんじゃないと。
そうですよね。これでも国がまあお金出したとするじゃないですか、はい、その後はどうなっていくんでしょうね。再開発とかに入る場合、ね、また国もそこでやっぱりいろんな口出しとかしてこないとおかしなことになりますよね。
あるいは儲けたお金を返してもらわなきゃおかしいですよね、
そうですよ ね。
それはまだまだ先の話議論なんだろうけれども、いやそもそもこれに金出すんかいと、
それだったら国が出してくれるんだったらなんかみんなちょっと揉めてるようなふりして国に出してもらうとかっていうこと起こりません、はい、これ
ちょっとじゃあ内田さん、あの金ちょっと今月払わんときな、
うん、ね、
でそれ払わんとくからみたいなできるよ、うん、で
歯抜けにしておいて国がじゃあお金出してくれるみたいな、
うん、そんなことは認められないんでしょうけれども、ね、けれどもこういうことがあってもおかしくないよねってことね、
うんうん、
ちょっとこれおかしいなと、
どれぐらいの規模になるのかも分かりませんけどね、
う
ん、
ね、そうそうそう、
これからだってどんどんこれ深刻化する中で、はい、国どんどんお金これ出さなきゃいけないっていうパターンもこれありえますよ、
ですよね。なんかちょっとこれをね、ウォッチしなきゃいけないね。
そうですね、
うん、
ウォッチしていただきましょう、
はい、
はい。それでは3本目いきましょう。7月の新設住宅着工は貸し家が増加しましたが、持ち家分譲住宅が減少したため全体では前年同月に比べ 0.2% の減少となりました。また季節調整済み年率換算値では前月に比べ 1.0% の増加となっています。
そうなんですね、まあ、ものすごい勢いで減ってきてるっていう話は何度かここでしたと思いますけど、はい、ちょっとまあ減り加減にまあさすがに減りすぎたのかもしれないけど、まだ減ってるけど減り加減は若干止まりつつあると、
なるほど、はい、
いうような状況で、1月から7月までの、7ヶ月間を見れば総数で、45万9千戸、
うん、
持ち家が12万1千戸、貸し家がもうジャスト20万戸、1995ぐらいですね、
うん、
ジャストで約20万ぐらいっていうような状況で推移していて、持ち家はマイナス 7% 程度 カシアはプラス 0.2 というような状況で推移していると、
はい、
でちょっとざっくりお話しておくと、まあ、止まりかけてきてますと。
そうですね、前月ではプラスに、ね、切り返してきたから
ます
そろそろっていう感じ
です
、
はい、でただプラス領域に入ってくるかどうかはまだ見えてこないけれども、マイナスはかなり止まってきた、
うん、
でということで、僕は5月ぐらいにここで喋った、年間の見通しがですね、このペースでいくと78万戸前後かなって予測したんだけど、
はい、
どうもちょっと止まってきたので79万戸程度になりそうな雰囲気になってきて、
ちょっと上回る
上回る、うん、でその背景に貸し屋がですね、やっぱ若干伸びてきてるんだよね、賃貸用住宅が、
はい、
で去年よりかちょっと増えそうで、34万いくかなどうかなって言ってたんだけど、34万戸はどうも超えそうな雰囲気になってきた、うん、でも持ち家の、落ち込みもかなり激しいんだけれども、言った記憶がありますけど20万個切るかもね、
はい、おっしゃってました、
って言った気がしますが、どうも切らなそう、
あ今年はね、
今年は、
うん、
21万いかないと思うけども20万個の真ん中あたりぐらいは維持しそう、
はい、
というような、まあ、ちょっと止まったかなというようなところで、まあ、言うてもですね、60数年ぶりの、低さということになりそうなんだけれども、うん、
はい、
まあちょっと止まってきた、ちょっとホッとしたかなっていうような感じですが、株価においてはですね、もう海外での市場がどうのこうのでハウスメーカーの株価は動いてるけれども、国内もですねやっとどうもこの辺りで止まるんかなみたいな感じになってきた、うん、
これ止まる、まあ、もしくはその予想よりも悪くなかったってことは何か理由があるんですか、うん、
まあ一つはですね、金利が下がる下がりそう下がりそうみたいなムードの中で一回やっぱり、ああごめんなさい、上がりそう上がりそう、
はい、
中で、まあ、上がったんだけれどもどうも2度目3度目なさそうだ、
あなるほど、
とか
金利の行方を見ていた、
見ていた、はい、もう一つ実質賃金上がりましたね先月6月分、うん、はい、
あのボーナスもね、
はい、
好影響だったみたいで、
はいはい、ということで、まあ、これ結構影響するんで実質賃金の分が、
なるほど、はい、これ秋にもね普通の月でも、まあ、プラスになってくるんじゃないか
っていうことですね、
ね、見方をされてましたけど、
はい、いうあたりも、まあこう、まあ、なんとなくですね、まあ、いろんな大丈夫大丈夫大丈夫感が、まあ、だいぶ収まってきているというところと、うん、高額物件がやっぱり牽引してるなっていうことで、
はい、
高い物件はかなり売れているというような状況で、まあ、これまで総数減少総額で横ばいからやや増っていうのが続いてきたんだけれども、どうも個数もまあまあこの辺ぐらいが底を打ったかなどうかなぐらいな感じですね、うん、
なるほど、
はい、見えてきたかなは言ってもいいんじゃないですかね、そこが
ここからどうなるのかですね、
ですね、はい、はい、秋以降に注目ですね、
はい、わかりました、はい、以上ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月一ゲストの日です。ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
安藤さん、
安藤さん
記憶してるんじゃない？
真っ黒
俺サービンの帰り
昨日あの白馬に行ってまして、
なんか髪の毛も伸びてきて、
ちょっと
精悍な、
ね、ありがとうございます、
うん、夏満喫って感じですか、
ね、音声媒体なんて全然わかんない
確かにな
んか安藤さんともまあまあの年数のお付き合いですけど、
う
ん、ここ最近が一番ハンサムな気がするな。
ありがとうございます
音声メディアじゃ分からない。
分からないけど、
ね、僕も今日眼鏡ですから、
はい、あ確かに
それも分からない。
分からない
風だからじゃないですよね。
なんか分かんないけど
本当
に、はい、
ということで安藤さんを迎えて今日はずいぶん前にちょっと別荘の話ここでして、はい、ちょっと盛り上がった記憶があるんですが、
はいはい、
今日もその別荘について伺っていこうかと思います。
別荘の新しいビジネスいろいろ展開してるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
あんまり詳しく言えないけどって言ってきたけど、そろそろ
この前ねそう言ってましたよ、ね、
ちらっと概要を今日喋ろうかなってことなんじゃないですか。
その日に焼けたのも別荘なんかこう探ってたんでしょ。
別荘視察でいろんなところに行ってまして。
あ、来た。そうでした、は
い、ちょっと教えてください詳しく。
コロナになってから貸別荘がすごい、うん、流行ってまして、はい、
タクシー乗っても見かけるよね。
あ、そうですね、はい、シェア型別荘で、はい、いろんな、大手プレイヤーさんが出てきてるんですけど、うんうん、
タクシーの広告で出てるんですか。
そうそう、あの画面によく出てくる、
それは知らなかったです、うん、シェア別荘っていうんですね、はい、
一人で別荘を保有すると、まあ、それなりな金額かかりますけど、うん、共有持ち分みたいな形で、仲間内で持ち合うとか。
あ、私の友人もなんか別荘建てたって聞いたらやっぱり何人かで一緒に建てたみたい で、
う
ん、
そうですよね、
使いたい日だけなんかこう、はい、みんなで分け合うみたいな、はい、そういう仕組みらしいですよね。
そうです、そうです。それをまさにうちも、始めてまして、で前回確か数ヶ月前に話した時はまだ拠点としてオープンしているところもなかったんですけど、はい、まあ、ようやく実際オープンしている現場ができ始めていて、で、まあ、一気にもう1年2年で数十拠点作ろうぐらいの勢いで今
すごいです、ね、
あちこちの別荘地回ってまして、
だからその一つの場所じゃなくて本当にいろんなところにそういう物件も持とうってことですか、はい、
そうですそうです。
どれぐらいの金額なんですか総額で。
総額でいうと、まあ、1億はいかないぐらいなんですけども、うん、
1棟、
はい、
はい、
ただですね、例えば昨日白馬に行ってたのは物件見てたんですけど億超えちゃうんですよね、うん、でうち購入してから相当リノベーションかけて、でバリューアップしてからオーナーさんに販売していくっていう流れなので、うん、はい、そうなると 1.5 億とかそういう話になってきちゃうと、
じゃあ今あるものを買ってっていうやり方なんですね。
はい、メインは中古の、リノベモデルと、うんうん、
はい、
ただですね自由に設計できないというところがどうしてもリノベーションの難点ですね。
なんか別荘ってやっぱりこだわり強そうだから、
はい、
間取りがなんかその作った人のすごい主張が現れてそうな感じがありますもんね。出てますね。
ただね、新築で作ると、まあ、もちろん一から全部お金がかかるんだけど、はい、中古物件の場合建物の価格が、うん、別荘中古物件の場合建物の原価償却も結構かかるので、
はい、
で、まあ、木造で作ると、で、さらに、1億、2億かけて建物を建てましたっていう物件を、そのまま1億、2億で買う人はいなくて、高額の、住宅ほど建物を リセールするときは下がってくるから、うん、そういう意味じゃ、比較的安く、だって5億の建てた家を、5億で買えますかって言ったら、
いや、買わないです。
5億出すなら1から建てるよって思うでしょ。
確かにそうですよ ね、うん、そうだそうだ。
都心のマンション、東京のマンションのマーケットはちょっと様子が違うっていう感じですよね。
マンションの場合は違います、はい、だから今戸建ての話ね、
うん、そうですよね、
戸建ての話、はい、戸建ては別荘、別荘も戸建て、もう戸建てじゃないですか、
そう
ですね、はい、
そうかそうか。じゃあ比較的ちょっと安く仕入れることができる、うん、っていうことなんですね、
は
い、
でさらにそれを、うん、ずっと使うわけではないので、はい、割って、例えばじゃあ20人で保有とかっていうふうに考えると、うん、もう数百万円前半で手にすることができる。でさらにうちの場合、まあ、ずっと投資とか資産運用やっていたので、誰も使っていないところを貸し出しして、で収益を上げていこうと、うん、でこの上がった収益をオーナーさんで分配していくと、はい、ちゃんと投資収益としても回っていく。なので、まあ、投資やりながら、まあ、別荘にたまに泊まって、はい、っていう楽しいライフスタイルを提供したいなっていう、結構伸びてきてる分野ですね。
そうですね、
はい、
今めちゃめちゃ来てる分野で、まあ、特にそれでもリノベでやってる会社そんなのくないよね。
そうですね、まあ、やってて思いますけど、うん、やっぱり新築作っちゃった方が
楽っちゃ楽
楽なんですよ。
だって結構手加えるってね、先ほどね、お金もかけるわけでしょ。
かなりそうなんです。で本当に細かい話で言うと、結局貸別荘といっても使う利用者さんっていうのはホテルのように当然使うわけですよ、
はい、
食事は出ませんけどね、うんうん、なんで近くのレストランとかを紹介していくんですけど、でホテルのように泊まるとなると、例えばベッドサイドに、はい、ここに明かりが欲しいなとか、コンセントはここに欲しいとか、本当に細かい要望ってたくさんあるじゃないですか
、うん、そうですよね。
これをですね、宿泊者の方からのフィードバックをいただいて、また直してまた直して、
大変、
ずっと完成しないみたいな感覚で
桜田舞にあるみたいな
ずっとリノベを続けるみたいな。
あら、大変。
これ新築だったら最初から全部満たせるので、 効率いいですよ、ですね、事業者サイドからすると、
ってことはじゃあそっちもちょっとやっちゃうみたいな雰囲気になってきました。
新築もあのいずれやろうかなと思ってますけどね。
今何個ぐらい、もうあれですか、完成あるいは販売してるんですか。
販売っていう観点でいくと4つですね、うん、4物件、うん、で実際もう一般の宿泊者の方が泊まれる、もう全て旅館業の許可も全部降りて、ゴーしてるのは1つ、
うん、
ただもう毎月、うん、来月再来月と毎月1件オープンしていくので、先に販売して後から出来上がってっていうような、
もうそれはもう今からか、 今瞬間で買えるものは今のところはない。
あ、今ありますよ。
1個あるんですか。
はい、埼玉の長瀞で今作ってるんですけども、荒川の源流ですよね。
いいですよね。
一号物件どこだったっけ。
八ヶ岳です。
八ヶ岳、これはもう売れ完売。
もう完売してます。
次二号物件は
が那須ですね。
これは
もう完売。
完売。
次が大洗で。
大洗。これは
完売。
完売。
どんどん完売しちゃってるじゃないですか。
もう出したら完売して、もう先にオーナーさんついてもらって。
もうなんか入れ食い状態ですね。なんて言うんです。魚釣りみたいなね。
ニーズありますよね。
あるよね。これはあるよね。
本当に。
そうなんだ。
今、デュエルライフ流行ってるからね。
もう、都心部の暮らしにちょっと疲れたなと。どこかに行きたい。だけど、移住するには仕事が。っていう方に、
そうですね、だから気軽にね、
はい、
っていうこと
ですよね。あとね、別荘を保有してる人に聞くとね、うん、管理大変なんだよね。
大変だと思います。
本当に大変。
もうなんか、行って庭を眺めようと思ったら、庭の草抜きから始めなきゃいけない。
何しに別荘に行くか分かんないですよね。
一日草むしりで終わっちゃうみたいに言いますよ。
ね、
それを全部事業者サイドに任せられるっていうところで、まあ、管理楽ですね。何もしないので、はい、
さらにもともとそもそもそんなに行くわけないじゃないですか、
うん、
1年間全くいるわけじゃないから、
うん、
まあ、10日なり20日なり使えれば、
うん、そうですね、
十分じゃないみたいな、
ね、気持ちはねちょっと優雅になりますしね。
で所有権があるからね、俺のもんだって言えるからね。
そうなんです。
そうだ、
はい、うち俺の別荘行くみたいな感じだよね。
俺の別荘、
会員権とはまた違って、ちゃんと所有権なんで登記されるっていうところが、あ、まあ、安心材料ではありますよね、
相続もできるっていう、
そういうことです、
ですよね、
はい、
はあ、そういう仕組みですか。
これからどんどんメディアにも出していこうかなと思っているので、
は
い、
初メディア公開ですか。
そうですね、まあ、サービス名も全然言ってないんですけど、ね、
言ってない
ココザスがやってる貸し別荘サービスと、
そうです、名前言ってないんだ、
はい、
そうか、まあ、でもすごいですね、矢継ぎ早に始めましたね、どんどん。
そうですね、自分が あちこち行きたいなって
ちょっとやっぱりね、気分転換にもなりますし、優雅な気持ちもなりますしね。
趣味と実績を兼ねたし、
そういう生き方を提唱していきたいなと。
別荘焼けです。
別荘焼けいいな。モンゴル焼けかなと思ったら別荘焼け。、
ね、モンゴルも行ってこられたそうですね。
先々週行ってたんで、どっちの焼けか分かんない。
なんかどっちにしても羨ましい感じがしました。
黙々と原稿を書いてる我々は何ですか、これ。
何をしてますか。
ご興味がある方は別荘投資ココザスで検索していただけると、
別荘投資じゃなくていいね、別荘
ココザス、別荘でいいのか、出ますね、ココビラっていうサービスなんで、
ココビラ、
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 ぜひ、
いいですね、
はい、羨ましい。
ということで、ここまでは安藤さんにお話いただきました。あっという間に
終わりましたね。
はい、お別れでございます。早いですね。
早いですね。デュアルライフ、ウィスコンシン州さんが、デュアルライフなんか懐かしい響きリスナー的に、
でも今ね流行ってる、
めちゃくちゃ流行ってます、
盛り上がってますね、ますね、
はい、
またね再度注目していただければと思います、はい、今日のゲスト、ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ということで、ここまではココザスの提供でお送りいたしました、はい、お相手は
吉崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでした。それでは来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。